こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。鷲田誠一、待つということは。日常的でありながら見過ごされやすい待つという営みを。臨床哲学の視点から考え直す哲学エッセイである。2006年に角川選書として刊行された本書は、即時の応答効率、問題解決が求められる社会では待つ必要が減っただけでなく、待つ能力そのものが衰えつつあるという問題意識から出発する。ここで扱われる待機は単に何もしない空白時間ではない。偶然、他者の変態の不調、未来の到来など、自分の意思だけでは操作できないものに身を置く際の態度として問われる。著者は、焦れよき兆候膠着、覗いといった語を手がかりに、待つ際に生じる感情や関係の変化を丁寧に照らす、抽象的な哲学概念を先に提示するのでなく、ケアや対人関係を含む具体的な局面から、生きることの不確かさと他者性に接近する点に本書の特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、効率化された社会が失わせる意のままにならないものへの感受性。本書の出発点は、現代を待たなくて良い社会であると同時に待つことができない社会と捉える認識にある。通信、物流、娯楽、業務の多くが迅速化され、遅れや空白は除去すべき不具合として扱われやすい。だが鷲田は待ち時間の不便さだけを問題にしているのではない。努力や計画によって直ちには動かせない事態、例えば他者の応答、関係の熟成、回復の時、偶然の出来事に向き合う感受性が薄れることを問う。待てない時、人は不確実さを引き受ける代わりに、催促、管理、即断、代替手段へと急ぎがちになる。その結果、事態がまだ形をとっていない段階に耳を澄ます余地も小さくなる。本書は、速度そのものを否定する議論ではなく、全てを即時に処理できるという感覚の限界を示す。待つことを通じて、世界には自分の都合で進行しない層があると認めること。そこに、効率の論理だけでは捉えきれない那の現実への入り口を見出している。次に、受動性を単なる消極性に還元しない待機という選択の能動性、待つは一般に受け身の行為とみなされる。相手が来る、連絡が届く、状況が変わるまで自分では決定できないからである。しかし本書が焦点化するのは、受動的であることと無為、放棄とを同一視できない点である。いつ訪れるかわからないものに場所を空け、拙速に結論を出さず、こちらの予定や期待を一旦中断するには、むしろ持続的な意思がいる。待つ人は、何かを獲得するためにただ耐えるのではなく、まだ現れていない出来事を受け取れる状態を保とうとする。したがって待機は、相手や未来を完全に支配したいという欲望に制限を加える実践でもある。この見方は、能動性をすぐ行動すること、成果を生むことに限定する通念を揺さぶる。待つ間には焦れや予期が生じ、状況を勝手に解釈してしまう誘惑も強い。それでも性急な介入を控えることには、対象の変化をこちらの尺度で早期に固定しないという倫理的意味がある。橋田の考察は、受動性を弱さとして切り捨てず、他者や偶然に開かれているための積極的な構えとして捉え直す。さらに、兆候を読むこと、結論の前にあるかすかな変化への注意。待つ時間は単なる空虚な時間ではなく、事態の小さな変化を感じ取る時間でもある。本書の目次に置かれた予期や兆候という語は、まだ確定していない未来に人がどう関わるかを示唆する。待つ者は確実な情報を持たないため、不安から些細な兆しに意味を読み込みすぎることがある。他方で、変化の兆候を一切見ようとしなければ、相手や状況が発している信号を受け損なう。この両極の間で必要になるのが、兆候を決定的な証拠として断定せず、かといって無視もしない注意深さである。これは予測技術の話ではない。人の感情、身体、関係の変化には数値化しにくく、直線的には進まない部分があることを認める態度の問題である。待つことは、未来を先取りして所有することではなく、到来の仕方を観察し続けることだと言える。結果を急ぐ場面では、途中の曖昧さは除去されがちである。しかし本書は、その曖昧な期間にこそ、理解の枠組みを修正したり、相手の固有のペースを尊重したりする可能性があることを示す。待機は判断停止ではなく、判断を確定させる時を慎重に見極める営みなのである。そして、認知症ケアに見る解決ではなく、問題の場を変える関わり。本書は認知症ケアの文脈にも触れ、問題に対して即座に正面から解決を求める姿勢を相対化する。紹介されるパッシブケアは、当人に問題を直視させて訂正へ導くよりも注意をそらしたり、その場をやり過ごしたりする関わりに着目する。この方法は課題から逃げるだけの処置と受け取られる恐れもある。だが鷲田が重要視するのは、全ての困難が明確な説明、説得、決断によって改善するとは限らないという事実である。混乱や苦痛が高まっている相手に正しさを突きつけることが、かえって問題を強める場合がある。 その際には解決ではなく問題が問題として前景化している場から一時的に抜け出すこと、つまり問題の転換や消失を待つことが意味を持つ。ここでの待つは専門家が何もしないことではない。相手の状態と場の緊張を観察し、偶発的なきっかけも生かしながら決定的な一言で収束させようとする脅迫を抑える実践である。ケアを万能な問題解決技法としてではなく、相手と共に不確実性を引き受ける関係として捉える点に本書の臨床哲学的な特徴がある。最後に、対話と育成で問われる沈黙や未熟さに介入しすぎない技法、本書の待つの思想は、対話や人材育成を考える際にも具体的な示唆を持つ。会話の沈黙は多くの場合、気まずさや停滞と受け止められる。そのため進行役や上司はすぐに質問を重ねたり、答えを代弁したり、話題を切り替えたりしがちである。しかし沈黙は相手が考えをまとめ言葉を探し、自分の経験を語れる形にしようとしている時間かもしれない。待たずに介入すれば、早い応答は得られても、その人自身の言葉が生まれる契機を奪う可能性がある。同様に、部下や学習者の成長は指示を出せば直ちに可視化されるものではない。成果への焦りから周囲が仕事を引き取りすぎると、本人が試行錯誤し、失敗を経験し、次の判断を身につける余地が縮む。本書は、特定のマネジメント手法を説く本ではないが、待つことを放任と区別する視点を与える。必要な支援や安全の確保を行いつつ、相手の変化をこちらの時間割に従わせないことが重要になる。待つとは相手を放置することではなく、相手が自ら応答できる空間を守る、慎重で寛容的な態度なのである。結論として、本書は効率や即応性が優先される環境に違和感を覚える読者、対人援助教育、組織運営で性急な介入の限界を考えたい読者、そして日常の焦れや停滞を哲学的に捉え直したい読者に向く。実用書のように待機の手順や時間管理の技法を示すではなく、なぜ待てないのか、待つ間に何が起きているのかを感情身体偶然、他者との関係という複数の角度から掘り下げる。そのためすぐに使える処方箋を求める場合には抽象度が高く感じられるかもしれない。しかし待つことを忍耐や我慢の美徳へ単純化しない点に本書を読む血で義理益がある。和紙田は受動性を行為の欠如ではなく自分で支配できないものを受け入れるための構えとして扱う。また認知症ケアの例を通してあらゆる問題を正面から解決しようとする姿勢そのものを問い直す。一般的な自己啓発書や対話術の本が行動の速さや解決策に重心を置きがちなのに対し、本書は結論を急がない時間の倫理と感受性を考察する。待つことの困難を安易に称賛せず、その不安定さを含めて思考する哲学エッセイとして位置づけられる。ご支援いただける場合は和紙田誠一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。